はい、それではマタイによる福音書の17章ですけれども、この前の学びでですね、ついにイエス様の交渉外がこの十字架への道と進んでいくことになるわけですね。ペテロが、あなたは生ける神、生ける神の御子キリストですと、この告白をしたところで、このイエス様が十字架に私はつけられるんだと。つまり神の子キリストと十字架というのがワンセットになっていくんだと、まあ、いうことなわけなんですが、まあ、それが弟子にとって、弟子たちにとって、まあ、とにかくわからない言葉だと。なぜかと言ったら、神の子キリストというのは詩編2編にあったように、この栄光と力を持ってですね、この異邦の国々を諸国をですね、この粉々に砕いて、そしてこのひれ伏させるというですね、この予言が、まあ、をはじめとしてですね、さまざまなこの、その予言からですね、そう思って、まあ、いたわけなんです。で、メシアはしもべのメシアになられると、これはイザヤ書にあります。そしてそのしもべという姿がついにはこの身代わりのこの罪です、死ですね、傷を受けると、私たちの咎のためにというところにまで至るという、まあ、予言についてはですね、このどこかに追いやられて、まあ、いたわけなんですね。で、十字架なしの神の栄光、そのキリストの栄光ですね、力がある、あってはならないんですね。で、これを言ったのが誰かというと、覚えてますか？悪魔ですよ。悪魔が荒野の誘惑のところで世界の栄華を見せてですね、そして私を拝むのであればこれを与えますとこう言ったわけなんです。イエス様は退けサタンと言われました。その時のこと覚えてらっしゃるでしょうか？十字架なしの栄光ですよ。で、同じ言葉をペテロが言ってしまったんですよね。で、そこで同じ言葉で下がれサタンと、このように、イエス様がおっしゃったわけなんです。で、最後のところでこの栄光を帯びてですね、人の子が父の栄光を帯びて御使いと共にやがて来るという約束をされて、だからイエス様は肯定されています。それそうなんだよと。そしてその栄光を、見るまでは生きている者たちがあなた方の中にいるとおっしゃった理由というのが、その御国の栄光をこの垣間見るその特権にですね、この3人の弟子預からせるわけなんです。で、ここからがですね、とても大事ですけれども、苦しみの伴ったその後への栄光というテーマがこの貫かれています。この今から読む17章もそうで、そしてこのキリストが歩まれた道、そしてキリスト者が歩む道、密接な関わりがあるんだよと、いうことであります。ピリピ人を読みますと、2章を見ますと、神の身分、その栄光の姿から人となられてですね、そして死にまで十字架に至り、それからですね、引き上げられて、すべての何勝る名が与えられたんだよと。このつながりですね。ですか？では次ですね、一節ですね。それから6日だってイエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれたと。イエス様が十字架とまたよみがえることを語られて、そして6日経ったと、まあ、1週間およそ経っているわけですが、弟子たちにとってですね、イエス様が語られた言葉、あまりにも重い言葉、わからない言葉、混乱する言葉、まあ、その意味合いをですね、このおそらくはこの間議論していた。イエス様はですね、素晴らしい方ですね、待たれる教師ですね、説得するんじゃなくてね、考えさせる教師、待たせる教師でした。それ3人だけを連れて行かれるという、この3人が、ヤコブと、 ペテロとヨハネなんですが、これが、3度ありますね。ヤイロの娘をよみがえらせるという時ですね。あとは、この場面とゲッセマネの園においてもそうでした。でこの3つの出来事を、共通項として見るならば死ですね。死ぬことです。ヤイロの娘が死んだけど生き返った。ゲッセマネはご自身が死なれる。そして高い山においてはこのマタイには載っていないんですけれども、ルカによる福音書では、これからエルサレムに行くことについて、十字架につけられることについてですね、モーセとエリアが語り合ってたというのが出てきます。ですから死についての話になるわけなんです。でこの3人がですね、やはり死を経験するか、あるいはしなかったとしてもその迫害の中にいた、今殉教の話をしてますが、ヤコブはヘロデ・アグリッパ一世によって殺される、殉教するということが、使徒の働きに書いたり、そして、ペテロは、聖書にはないですけど、でもはっきりとですね、彼も死ぬということはイエス様が予告されましたけれども、聖書に書いてないのはこの逆さ貼り付けで死んだという。そしてヨハネは、殺そうとそのローマがしたんですけれども、殺すことができないというか奇跡が起こってですね、これも言い伝えなんですけどね、あくまでも。でその後で、このパトモス島に流刑になったと。そういう過酷な経験をしております。でも彼らは今から見る死とともに見る栄光ですね、これを見る中において、なんていうのかな、なんて言ったらいいんでしょうかね、難しいですね、説明が。キリストとの交わりの中でその苦しみ、そしてその後の栄光というのが必ずあるんだというふうに言えばいいでしょうか。でペテロの手紙をですね読むと、これがはっきり分かるんですよ。5章、例えばね、第一の手紙っていうのはまさに苦しみとその次にある栄光をたくさん語っています。たくさん語っているのでどこでもいいんですけれども、例えば5章の12節と13節にこう書いてありますが、5章の11節12節と13節ですね。第一ペテロ5章じゃないか、4章かな、ごめんなさい、見てください、5章じゃないな、ちょっと直さないと、4章かもしれない、愛する者たちから始まりますか、4章ですね、はい、はい、ありがとうございます、そう、第4章の12節と13節ですね。愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。それはキリストの栄光が表されるときも喜び踊るものとなったんです。つながってるんですよ。ヨハネの福音書も興味深いです。そのここに立ち入っているヨハネですね。イエス様がご自身がご自分のことの栄光、私の栄光ということを何度も何度も語られており、例えば十字架の苦しみを経た後の栄光について、こう言ってですね、ヨハネの12章の27節と28節で、ヨハネの12章の27節と28節で、私の心は騒いでいる、何と言おうか、父よ、この時から私をお救いくださいと言おうか、いや、このためにこそ私はこの時に至ったのです。父よ、皆の栄光を表してください。その時天から声が聞こえた、私は栄光をすでに表したし、またもう一度栄光を表そう。この栄光というのは十字架でよみがえり、そして昇天に至るまでのこの栄光になるんですよね。十字架が栄光である、なんでなんですけれども、それもパッケージで主は語っておられます、まあ、ここちょっと明確には出てないんですけども、文脈でですね、この前後関係で分かるんですが、で次にですね、高い山に戻ってですね、高い山に登っておられます。イエス様が弟子たちと一緒にで、イスラエルに行くとですね、伝統的にイスラエル平野にあるタボル山が変貌の山だと言われてますが、 おそらく、いや、かなりの可能性で違うでしょう。彼らはその前にピリポカイザリアにいました。覚えてますね。ピリポカイザリアはゴラン高原の上ですよ。ヘルモン山のふもとです。ですからヘルモン山に登ったと考えられるわけなんですね。主が現れてくださる、栄光と力を持って現れてくださるというのに、山が、この過去にも出てました、旧約聖書でシナイ山ですね。主が現れてくださいました。そして興味深いことに、力と栄光を持ってまた現れるイエス様が再臨される時もやはり山の上なんですね。そしてそこが高い山になっているという予言があります。イザヤ書の2章の2節に、終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘々よりもそびえ立ち、すべての国々がそこに流れてくるとあります。で、そして彼らの目の前で見姿が変わり、御顔は太陽のように輝き、御衣は光のように白くなったと。このお姿なんですが、黙示録の1章13節から16節を読みますとですね、同じ姿、いやもっとこう詳細にですね現れているこの栄光の姿を見ることができます。それらの燭台の真ん中には、足まで垂れた衣を着て胸に金の帯を締めた人の子のような方が見えた。その頭と髪の毛は白い羊毛のように、また雪のように白く、その目は燃える炎のようであった。その足は炉で精錬されて光り輝く真鍮のようであり、その声は大水の音のようであった。そのまた右手に7つの星を持ち、口からは鋭い両刃の剣が出ており、顔は強く照り輝く太陽のようであったと。このように出て、そしてこれを見たヨハネが死んだように倒れてしまってですね、恐れるなと言って立ち上がらせるイエス様がいて、そしてイエス様が言われた言葉は、私は死んだが、そして今は見よ、蘇っていると、こう言われたんですよ。で、このイエス様をですね、私たちは知るときにリバイバルが起こるでしょう。リバイバルというのは、つまり自分の罪の自覚が与えられて、そして悔い改めるというですね。なぜかと言ったらですね、今生きてらっしゃるんですよ、イエス様が。死んでるかのようにですね、教会ごっこ、教会のパフォーマンスではなく、私はあなた方の行いを知っている。イエス様を語りになり、そして悔い改めなさいと。そして悔い改めないならばこうなるよという警告も与えておられます。そしてそれは再臨のキリスト、この栄光に輝くキリストがあるから、おられるから、彼らが悔い改めをしなければいけないんだという、そういう内容にこの黙示録の2章と3章はなってるんですね。そして3節で、しかもモーセとエリアが現れてイエスと話し合ってるではないか。モーセが律法を受けた、預言者であり、そしてかつてモーセが、私のような預言者があなた方の間から出てくるから、あなた方は聞き従いなさいと言った、その本人がですね、今いるわけなんですね。イエス様です。でエリアは預言者の代表です。モーセも預言者という、預言者と呼ばれますけど、いわゆる預言者専門と言ったらいいでしょうかね。その、なんて言ったらいいかな、律法ですよね。モーセの場合はこの律法が土台としてのこの神様の掟があるわけですけど、そうではなくて、その土台に基づいてこの神から離れている人たちに警告を与えて悔い改めを促す、その職務、職分があったわけです。それが預言者ですね。預言書があります。イザヤ書から始まる大預言書がありますよね。でもそれだけではなく、その前からですね、代表的に動き始めたのがこのエリアなわけなんですよ。アハブっていう王様が、とんでもない王様だったんですけれども、その時から始まった。だから律法と預言者の代表が来てるわけです。でイエス様が言われたのが、律法と預言者を成就するために来たとイエス様が宣言されて、これがまさに象徴的に今、聖書そのものと言ったらいいでしょうかね、その姿を見ることができるわけなんですね。 でそれでペテロが口出しして、イエスに言った。先生、私たちがここにいるのはことは素晴らしいことです。もしおよろしければ私がここに3つの幕屋を作ります。あなたのために1つ、モーセのために1つ、エリアのために1つ、このようにペテロが口出しをしています。前もそうですね、十字架をイエス様が語られた後にそんなことがあってはなりません。このしゃしゃり出る過ちですね。でもう一つの過ちはですね、モーセとエリアをとイエス様を同列に置いているんですよ。三つの幕屋を作ります。モーセとエリアは神のしもべです。キリストが来られることをむしろ待ち望んでいた者たちです。で信仰の対象がイエス様ですね。同列にしてはならないんですよ。そこで5節、彼がまだ話している間に身を光り輝く雲がその人々を包み、そして雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさいという声がした。弟子たちはこの声を聞くとひれ伏して非常に怖がった。天からの声、父なる神の声であります。弟子たちが怖がっていますけれども、あのシナイ山でもそうでしたね。直接主が実戒をお語りになった時にその声でもう死にそうになっていました。で、その声の内容が私の愛する子ですね。これがペテロが聞かなければいけなかったことです。この方のみが唯一の独自の独り子であると。そしてペテロが指示するんじゃなくて、どうですか、彼の言うことを聞きなさい。聞くのは彼の方なわけです。このように父なる神が直接お語りになった、で御子を認証されたということが、まあ、ほとんど同じ言葉がバプテスマを受けられた時ですね。交渉会を始める。で今度は十字架へのこの本当に栄光を受けるための道ですよ。これをこの神様が、父なる神が与えておられるので、そうお語りになったわけなんですね。それで7節で、するとイエスが来られて彼らに手を触れ、起きなさい、怖がることはないと言われた。それで彼らが目を上げてみると誰もいなくて、ただイエスお一人だけであったと。こういう一時的なことであったわけですが、御国の栄光を見ることができ、ペテロがこのことを第二の手紙で詳しく話してるんですね。ちょっと見てみましょうか。第二のペテロの1章16節から19節、1章の16節から19節です。私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨とを知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。この私たちはキリストの意向の目撃者なのです。キリストが父なる神から誉れて栄光をお受けになったとき、おごそかな栄光の神からこういう御声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。私たちは聖なる山で主イエスと共にいたので、天からかかったこの御声を自分自身で聞いたのです。また私たちはさらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは、暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのですと。ここでですね、これから御国の栄光が望み、私はその意向を目撃したものであると。だから実際にそうなんだと言っているわけなんですが、彼はですね、さらに確かな予言の御言葉です。だから私がこれを経験したから実際にある、これも重要な目撃証言なんですけれども、彼はさらに確かなって言ったんです。御言葉は確かなんだと、予言は確かなんだと。つまり再臨のキリストについての予言はこの聖書の言葉ですね、もっと確かにあるということですね。とっても大事ですね。あともう一つはもっとこの普遍化させてですね、大事なのは経験よりも神の言 からもっとさらに確かなんだよということであります。でこのように、キリストの との交わりを深めていく、この近づいていくところに苦しみがあるけれども、それと栄光が表裏一体になっているんだという、とても大事な教理と言ってもいいかもしれません。その教えですね。それが、聖書にクリスチャン生活の中である。開いてみましょう、ローマですね。ローマの8章の17と18、ローマの8章の17と18ですが、もし子供であるなら相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人であります。はっきり言ってますね。私たち神の子供になるということは喜んで受け入れてますけれども、ここまでの飯をこの見据えているかといったら、あとは特に予言について再臨について喜ぶことができるけれども、実は苦しみを共に受けているならばなんですね。共に相続することができると。で次を読むと、今の時のいろいろの苦しみは将来私たちに掲示されようとしている栄光に比べれば取るに足りないものと私は考えます。ここなんですよ。栄光を知っているキリスト者は今の苦しみを天秤にかけて大したことないとみなすことができるんです。もちろん肉体的にも大変ですよ。精神的にも大変ですよ。でも霊的に大したことがない、取るに足りないっていうのは英語だったら Nothing ですね。何もないって言ってます。なきに等しいんですよ。で他のところでは軽い観難と重い栄光っていう風な、その観難と栄光をやっぱり天秤にかけて軽いって言ってるんですよ。でパウロが受けた観難って見てみます。思い出せます。第2コリントのですね12章なんですけども、これちょっとね思い出せるときに思い出したりとかいいですよね。いつも言うんですが、もしこれ私受けたら必ず精神病院に行ってますね、精神病棟に入ってますね。でいきますよ、11章どこから読んだらいいかな、23節からですね。私、彼らはキリストのしもべですが、私は狂気したように言いますが、私は彼ら以上にそうなのです。私の労苦は彼らよりも多く、牢に入れられたことも多く、また鞭打たれたことは数えきれず、死に直面したこともしばしばでした。ユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜会場を漂ったこともあります。幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠られる夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありました。ここまでもすごいんですが、壮絶だったんですが、このことからのような外から来ることのほかに、日々私たちに襲いかかる全ての教会への心遣いがあります。教会内でも問題あったってやつです。こういうねことを受けても取るに足りないと言えるほど栄光が偉大だってことです。いかに私たちがキリストの栄光を知る必要があるか。でまた戻るとローマの、またローマに戻りますけれども5章ですね、5章の2節と3節に、ですね、またキリストによって今私たちの立っている恵みに信仰によって導きられた私たちは神の栄光を望んで大いに喜んでいます。もうこのキリストの再臨をですね、御国をですね、彼はもうそのまま見てるって感じですね。だからそればかりでなく観難祭も喜んでます。それは観難が忍耐を満たす、このように続くんですよ。これが回復すべき私たちのキリスト者の姿ですね。 キリストとの交わりを深めていくときに、必ずこの道を、道というか何ていうのかな、飯をですね、受けていることを悟り始めていきますね。で、次行きましょうか。9節ですけれども、マタイの17章の9節ですが、彼らが山を降りるとき、イエスは彼らに人の子が死人の中からよみがえるときまでは今見たい幻を誰にも話してはならないと命じられた。わかりますか？よみがえりをもって初めてこの栄光を語るときに人々に理解が与えられるんですよ。これがないと十字架なしの栄光になってしまいます。そうではないと。自分を捨てて、自分の十字架を追って私についてきます。ゆえのこの栄光なんだよ。栄華されるんだよと。で、次に10節で、そこで弟子たちはイエスに尋ねていった。すると、立法学者たちがまずエリアが来るはずだと言っているのはどうしてでしょうか。イエスは答えて言われた。エリアが来て全てのことを立て直すのです。しかし私は言います。エリアはもうすでに来たのです。ところが彼らはエリアを認めようとせず、彼に対して好き勝手なことをしたのです。人の子もまた彼らから同じように苦しめられようとしています。その時弟子たちはイエスがバプテスマのヨハネのことを言われたのだと気づいた。3人がなんでエリアの質問をしたか。まあ、これが彼らの当時の神学であったわけですね。主が到来するときにマラキ書の最後にあるエリアが来るという話です。また今彼らは高い山でエリア本人に会ったんですよ。ですから一体どうなるのかなという疑問が湧いたわけなんですよね。それ蘇るって話をイエス様されてるんですけど、やっぱりなかなかですね、彼らからその、まあ、規制のこう知識がですね、このまあ、いろいろ邪魔をしている、まあ、正しいことなんですけれども邪魔をしているわけですよ。で、その対するイエス様の答えは明快でした。エリアはもうすでに来たのです。あ、間違った、その前ですね。エリアが来て全てのことを立て直すのだと。これはその通りだよと。マラキ書には、まあ聞いてるだけで結構ですけど、4章の5節6節で、見よ、私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす。彼は父の心を子に向けさせ、子の心をその父に向けさせる。それは私が来て呪いでその地を打ち滅ぼさないためだとあるわけですね。で、私はかなりの可能性だと思ってますけれども、黙示録の11章にですね、2人の証人が出てくるんですね。その時には、観難時代のエルサレムでこの予言を行っている、人物がいます。その中の一人がエリアだと私はこの考えます。可能性としてですね、かなり高い可能性だと思われます。もう一人はモーセだと私は思うんですけど、その記述からですね、あるんですけれども、このように立て直す働きを、この主が再び来られる前に、行われるわけなんですけれども、大事なのはここでは、しかし私は言います、エリアはもうすでに来たのですと。これを見ると、いわゆるなんていうのかな、こういう言葉大好きなんですよね。愛矛盾してるんです。エリアを全てのこと、エリアが来てって、これ英語見るとシャールって書いてあるんですよ。シャール未来形なんですよ。すでに来たって過去形で言ってるんですよ。これは愛矛盾しますとかって話になりますよね。そうじゃないですね。ここの話はエリアに働かれた御霊、あの旧約の時代のエリアですね、御霊の力が同じ働きを持ってバプテスマのヨハネに臨まれたのだということなんです。それがルカによる福音書の1章の17節で明確に分かります。ガブリエルがバプテスマのヨハネの父になる、ザカリアですか、ザカリアに対して、エリアの霊と力で主の前触れをすると。エリアが来るって言ってるんじゃないですよ。エリアの霊と力で主の前触れをするって言ってるんです。このことをイエス様はお語りになってるんですね。で、その同じ霊の働きを行っているバプテスマのヨハネでさえ、この律法学者たちが受け入れられないのであれば、ましてや再臨の主が望まれた時に、本物のエリアがやってきた時にどうして受け入れられようかって話なんですよ。ここなんですよね。で、私たちは 将来の約束を神様のですね、強く信じることができても、今の約束について信じる、その信仰って欠けてるんですよね。マリアがですね、マリア、間違った、マルタか、マルタの方が、私は終わりの日にですね、神がよみがえりを与えてくださることを信じると言いましたが、イエス様が私が命です、またよりがよみがえりですと言いました。終わりの日についての約束は信じられるんですけれども、たった今それが与えられるということについて、霊の力を持って与えられるということについては、まあ、私たちは信仰をこう持ちづらいというか、そこの面において小さいんですね。もちろんですね、将来の約束っていうのは将来なんですよ。千年王国の至福の時代は主が戻ってこられて初めて実現するんですけども、その初穂である御霊が私たちに与えられています。例えば全ての人が病から解放されるわけですよ、千年王国では。でも御霊の初穂が私たちに与えられています。それは全てではないんですけれども、その一部を私たちは前味として味わうことができています。だから癒される人も出てくるわけです。死人だって生き返るんですよ。でも風邪だって治るし。でもそうじゃない時にですね、信仰がないっていう話じゃないんです。そうじゃない時もあるんですよ。完全じゃないんですよね。でも私たちはその御霊の力ということを信じていく必要がある。まあ、例えばですよ、天に行くことを私たちは喜んで、今いる兄弟を愛せなかったらどうするでしょうか。天に行って、あの嫌なやつとまた会わなきゃいけないんだということになっちゃうわけですよね。天のことを喜んでいても、今のことを、その天国をですね、主の皆にあって一つになっているということを喜べないのであったら、じゃあ天に行ったらどうなんですかと、喜べるんですかという話なんですよ。このイエス様がここでおっしゃってる話はね、バプテスマのヨハネを受け入れてないのにということですね。で次に、14節からですが、教訓があります。これはですね、ちょっとこの14節から21節まではですね、題名を、小さな題名つけたら栄光の山体験から必要の谷体験って言ったらいいでしょうか。下がっていくわけですよね。彼らが群衆のところに来たとき、一人の人がイエスのそば近くに来て、見舞いにひざまついていった。主よ、私の息子を憐れんでください。転換でかなり苦しんでおります。大変苦しんでおります。何度も何度も火の中に落ちたり、水の中に落ちたりいたします。そこでその子をお弟子たちのところに連れてきたのですが、治すことができませんでした。イエスは答えて言われた。ああ、不信仰の曲がった今の世だ。いつまでもあなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまでもあなた方に我慢していなければならないのでしょう。その子を私たちのところに連れてきなさい。そしてイエスがその子をお叱りになると、悪霊は彼から出ていき、その子はその時から治ったと。いうことですね。しばしばこういうことが起こります。主の喜びの至福の体験があるとですね、でこれ文字通り山の上で、ね、キャンプがあって、おおとかってなってですね、で下界に降りてくるとですね、今までになかったこう、なんていうのかな、邪魔が入ったりとか、なんか混乱が起こったりとかですね、霊の戦いが起こると。今はですね、今ここ見ると、弟子たちが今ここでは苦しんでるところが、もう瀕死状態ですね。これもうこのままだと死んじゃいますよ、この子。そういう状態でですね、悪霊を追い出すことができなかったんですよ。でマタイの10章の一節に見ましたよね。私、汚れた霊どもを制する権威をイエス様与えられてるんです。イエス様かなり強い憤りの言葉を言われています。ああ、不信仰な曲がった今のようだ。いつまであなた方と一緒にいなければならないのでしょう。いつまであなた方に我慢しなければならないのでしょう。で、これはイエス様が弟子たちに個人的に憤りを持っているということではなくてですね、もちろん弟子たちは含まれているんですけれども、これ時代に対して言ってるんですよ。時代に漂っている全体的な不信仰に対して言ってるんです。 イエス様は地上におられて道からの力を表されました。その栄光です。道からの力を表されたにもかかわらず、それを信じられないで、その苦しみに対して権利を行使する信仰を持っていない、これやりきれなさを霊において感じられた言葉になるわけなんですね。これ私たちへのチャレンジですよ。主が備えておられる力があるんですよ。御国から来る力があるんですよ。それを信仰を持って働かせていかなければならないのに、そのままの状態にさせている、怠っているということですね。そして19節、その時弟子たちはそっとイエスのもとに来ていった。なぜ私たちは悪霊を追い出したなかったのですか。イエスは言われた。あなた方の信仰が薄いからです。誠にあなた方に告げます。もしからし種ほどの信仰があったら、この山にここからあそこに移れと言えば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありません。ただし、この種のものは祈りと断食によらなければ出ていきません。イエス様が信仰が薄いからです。この薄いという訳って何なんだろうなとかって私は持ってるんですよ、この新改訳はね。英語だと unbelief ってそれも不信仰だからですって書いてあるんですけれども、この実はギリシャ語だと貧弱みたいな意味合いがあるみたいです。貧弱で、こっちでからし種のほのってありますよね。でこれ小さいっていう意味ではあるんですが、もう一つはですね、生きているってことですよ。生きている、成長していくってことですよ。そしたら山さえも動かすことができると。今ヘルモン山の近くにいるとしたらですね、これすごいことですね。この山を動かせるというのはヘルモン山ブーって動いていくと。これはですね、私がそれだけの力があるんだよと言ってるんですよ、イエス様が。そうですね、栄光の御国が望む前に、まあ、私黙示録やってますからね、頭の中黙示録だらけなんですけども、最後のね鉢がこうぶちまけられるとですね、大きな地震が起こって全ての島と山がもうなくなっちゃうって書いてあるんです。その力を持ってらっしゃる、その神を信じているところに命を持っているわけなんですよね。で、なんで弟子たちがこういうふうに権威、与えられている権威を行使できなかったのかって言ったら、ちょうど山の上にいたモーセを待っていたイスラエル人と同じですよ。自分のことに溺れてったんですね。で、主が言われたように祈りを持って、また断食とありますけど、これね、断食のその意味合いっていうのは、その霊的鍛錬をするってことですね。それを、まあ、もちろんだから断食も具体的な断食 していいんですよ。だけどその意味してるところです。鍛錬を用いて信仰を生きたものとして保っていかなければならないのに、それを怠っていたということですね。でこれ興味深いのはですね、もう一つ、その御国が到来するという観点から見ますと、イエス様が悪霊を追い出しをされましたけれども、イエス様が再臨されたらですね、どうなりますか。サタンが底知れぬところに縛られるわけですよね。同じことをされます、将来的にも。そして22節いきましょう。彼らがガリラヤに集まっていたとき、ガリラヤに戻ってきました。イエスは彼らに言われた。人の子は今に人々の手に渡されます。それに彼らに殺されるが3日目によみがえります。すると彼らは非常に悲しんだ。またはっきりと弟子たちにお語りになって、でそして、この、ペテロはですね、諌めることはもうなくなりましたが、でも非常に悲しい顔つきになったと。で3日目によみがえるという言葉が意味を持たないか、あるいは聞こえてないという可能性ですね。十字架よく知ってるんですよ、まあ、十字架という言葉は出てませんけれども、イエス様がね、前の章でこの自分の十字架を追いなさいと言われてますから、もうこの死ぬ、渡されるという意味はですね、この十字架ということが分かってますね。で十字架よく見てる、ローマがやってるわけです。で私たちはですね、よくこの上にある、ずっと上にある、なんかちょっと道、人が集まってるところ離れたところがゴルゴダの丘だっていうふうなイメージがあります。映画で見ますよね、それ。でも私がイスラエル旅行に行ってですね、よく聞く話は、今でもですね、非常にこの混雑した通りがあるんですけども、それは古代でも使われていた通りなんですが、そのすぐそばにですね、そしてしかも 人がとの背よりもちょっと高いぐらいなんですよ。ずっと上じゃないんですよ。さらしですよ、さらし系。そういうむごいものだったわけなんです。だから、今ここで、殺されるがっていう言葉を聞いたときに、それでも頭がいっぱいなんですよ。その後聞けないんですよ。で、蘇るっていうのは、まあ、御言葉にはある約束だけれども、そうないわけですよ。だから、届かないんですよね。で、私たちも聖書を読むときに、イエス様の言葉を読むときにですね、身近にある問題で、で、全部を見ない。っていう過ち。で、イエス様が何て言いました？最後に、ルカによる福音書を見ると、預言者とか聖書のね、この立法の全部を信じない。心が固くなになってるって、こう言ったんですよね。全部を解き明かした。私たちも、全部を見ていく。その耳を開いていくっていう努力が必要になってきます。で、次に24節で、また彼らがカペナウムに来たとき、宮の納入金を集める人たちがペテロのところに来ていった。あなた方の先生は宮の納入金を納めないのですか？彼らを納めますと言って家に入ると、先にイエスの方からこう言い出された。シモン、どう思われますか？世の王たちは思いますか？世の王たちは誰から税や貢ぎを取り立てますか？自分の子からですか？子たちからですか？それとも他の人たちからですか？ペテロが他の人たちからですと言うと、イエスは言われた。では子供たちにはその義務がないのです。しかし彼らにつまずきを与えないために湖に行って、釣りをして、最初に取れた、魚を取りなさい。その口を開けると、捨てる1枚が見つかるから、それを取って私とあなたの分として納めなさい。こうユーモアある逸話がね、こう面白いなと思いますね。納入金とありますね、宮の。これがスス・エジプト期にある神殿運営を維持していくために、20歳以上の男が納めなければならないものとして定められていて、でペテロのですね、これちょっと、まあ、直情的な性格がよくあるって、まあ、納めますとも言っちゃった後にですね、あと責任をイエス様に取ってもらおうとそう言ってきてますって言ったですね、まずイエス様に相談してから普通ね言うはずなんですけれども、もう納めますって言ってしまいました。でもイエス様は面白いのは、今度はペテロが聞き出す前にイエス様の方からも話されてるんですよね。もうイエス様は全てご存知の神様ですから。でユーモアを込めて納める必要がないことを説明されてるんです。立法なんですけど納める必要ないんですよ。なんで？だってあそこ自分のお父さんの家なんだもん、イエス様にとって。そうですよね。そしてその御国の、に連なるですね、ペテロ、また他の弟子たちも、その子供たちね、その相続を受ける者たちもですね、王たちの貢ぎを受ける方であって捧げる方じゃないんですよ。だから捧げる必要はないよと言ってるんですが、つまずきを与えないためにと、そのつまずきはあそこに残しておきましょうと。それが何か言ったらユダヤ人議会ですよ。エルサレムに行って最後に、この、法廷にかけられてですね、そしてあなたは意図高き方の子だか子なのかと、キリストなのかと聞かれたときに、その通りだと、人の子が天の雲に乗ってくるのを見ると、ダニエル書7章に書いてあるキリストの予言をですね、引用されてですね、その通りだと、その時につまずきを与えたんです。でその時まで待ってるんですよね。でこのように大事な時にはつまずいても仕方がないけれども、それでない時、不要な時、その小さなことで、私たちはそのつまずきをさせる必要はないわけなんですね。ですから第1コリントの10章32節と33節でこう書いてあります。第1コリントの10章の32節と33節で、ユダヤ人にもギリシャ人にも神の教会にもつまずきを与えないようにしなさい。私も人々が救われるために自分の利益を求めず、多くの人の利益を求め、どんなことでも皆の人を喜ばせているのですから。まあ、例えばですね、まあ、いろんなことがありますけれども、私がですね、父と母が救われて、そして仏壇がですね、書いたらもう閉じられてたんですけど、これどうやって処理すればいいかなと。法律上でですね、焼いていいんですよ。自分で焼却しちゃっていいんですよ。どうですか、それやったら。つまずきですよね、もう。まさに、怒らせる必要がないところで怒らせてしまうわけですね。だから、このつまずきを与えないためにっていう言葉。だから、でも、つまずきは避けられないってイエスも言われました。で十字架ってつまずきだってイエスも言われました。あの第一コリントにね、ユダヤ人にとってはつまずきだと。つまずいていいんですよ。けれどもつまずく必要ない時につまずかせてはいけないよと。
いうことですね。で、この納税をさせる方法、興味深いですね。ペテロね、大好きなペテロが、量が好きなペテロにですね、させるわけですよね。そしてその効果をですね、食べちゃったこの魚に、この全部もうね、イエス様は全てを支配されている神である、神の御子であることがここでもはっきり分かりますけれども、このようにイエス様はそばにいてくださいます。そしてもう一人の助け主とイエス様が言われた方が聖霊です。それはパラクレトスという言葉で、そばにいて援助するものという意味です。イエス様は私たちにこのような形で援助をしてくださるから、それね、もう彼ら貧しくてお金もこのね払えなかった状態ですけれども、余裕を持って御子の、御子じゃないや、御国の子供として余裕を持ってですね、生きていければいいと思うんですね。ある私たちが一緒に勉、私が一緒に勉強したですね、韓国系アメリカ人の兄弟がですね、面白いこと言ってました。公園とか分かんないけど、そういうとこ行って、なんかすごい綺麗なところ、ショッピングモールから忘れたけど、ここ全部俺のものだっつってですね、なんか楽しんでたと。これ正しい態度ですね。このような私たちは広い心というか豊かな心ですね、必要です。だからペテロも、ペテロじゃあ最後にパウロの言葉をですね引用したいんですけども、ピリピの4章にある言葉ですね。ピリピの4章、4章の、まずは13節、私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。どんなことでもできるのです。これちょっと深く思い巡らせてありますね。いや、ちょっとどんなこともできない。私を強くしてくださる方によって、ここですね。そしてもう一つが同じく19節、4章の19節です。また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富をもってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。これどっちもありました。悪霊を追い出すというところにおいては、このできるんだよというところで、もう一つがこの必要が満たされることですね。このコイン、ちなみにイスラエル旅行行ったらペテロの魚は食べます。同じ種類の魚です。だからまんざら嘘でもないですね。同じ種類の魚を食べますけど。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。本当に内容の深いこの御国の栄光とその苦しみと、このワンセットになっている話をこの読むことができました。神様、この深みのところに私たちを招き入れてください。3人の弟子が選ばれましたけれども、本当に主よ、これが単にこの表面的にイエス様と付き合っている人たちには決してこの与えられないこの飯でありますけれども、神様、どうかあなたが私たち、ここにいる私たちはそうですし、あとはこの教会の一人一人の兄弟姉妹にこの信仰を与えてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の名前によってお祈りします。アメン。